皆様、おはようございます。表の、看板訂正させていただいたんですけども、マリアの、今日は、今年度3回、婦人会でお話しすることになりましたけども、心に留め、思い巡らす、この、彼女の信仰の、奇跡を、見ていきたいと願っていまして、その聖書の箇所ですね、実はルカの2章でした。2章の19節と2章の51節、この2つの言葉を中心に今日は彼女の歩みを振り返っていきたいと願っています。はじめにこの2箇所を拝読してお祈りいたします。ルカの福音書第2章19節と51節。しかしマリアはこれらのことをすべて心に収めて思いを巡らしていた。それからイエスは一緒に下っていき、ナザレに帰って両親に仕えられた。母はこれらのことを皆心に留めておいた。この2箇所は、この1度目は羊飼いたちの訪問をイエス様を産んだ時に受けた箇所、そしてイエス様が12歳になって初めてエルサレムに両親と共に祭りを捧げに行った時にイエス様の不思議な行動、皆が一緒に帰ったと思ったらイエス様だけいなくなっていて、途中で引き返しながら探した後、神殿で、教師たちが驚くほどの、聖書と神様への、知恵を表していた時、イエス様が、私が父の家にいることを、そのことで、どうして私を探されたのですかと、こちらが言いたいと、両親思ったと思いますけども、私が自分の父に家にいるのは当然であることをご存じなかったのですかと、イエス様にとっての当然が、両親にとっては当然でなかった。神の子として誕生したキリストの姿に我が子ではあったんですけども驚いた。この出来事をマリアは皆心に留めておいた。この彼女の穏やかで、そして謙遜な信仰を共に見ていきたいと思います。お祈りいたします。天の父様、私たちも聖書やまたキリストの証、そしてご聖霊の導きの中で神様どうしてと戸惑うことがあります。そんな時にマリアにそがれた恵みと彼女の証を思い起こして、主を見失うことなく穏やかに受け止めて後の日を待ち望む、そのような信仰を私たちも培わせていただけるようにどうか導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。 親として、戸惑うことが、まあ、親だけじゃないですね、人として戸惑うことが、信仰をいただいてもまたいただく前にも多くあるのではないかと思います。キリストを生み出すという特別な恵みをいただいたマリアですけども、人の母として、そして救い主の母として、さまざまな試練を経験していきます。姉妹方はご自身だったらどう感じ、また考え、行動しただろうかということを思い巡らされるのではないかと思います。彼女が心に留めたこのキリスト誕生、そしてこの息子として関わってきたキリストが成人しようとしていた時、そしてそれからもまさにいろんな出来事を経験していきます。その中で心に収めて、心に留めて、そして思いを巡らして、主の御心を知っていった、そのような素直な、そして柔和な信仰を私たちもいただきたいと願っています。まずこの2つの出来事を振り返り、そしてその後の彼女の歩みを振り返って、私たちも信仰の道を一歩一歩歩んでいきたいと願っています。まず最初のキリストが誕生した時のことです。羊飼いの訪問を受け、驚くべきことを彼女は聞きます。有名なクリスマスの出来事ですけども、キリストを生み出すというメシを受けたことで、それまでも大変な日々を経験しました。御使いが突然現れて、おめでとうと言われた時には何事かと驚いたと思います。神様の恵みを受けて、あなたは男の子を産むと、そしてその子が神様の約束された救い主だというのです。それでも、あなたの、お言葉の通り、この身、になりますようにと、委ねました。私たちの人生は、まあ、このような目覚ましいことがなくても、ひとときひととき神様の御手の中にあり、私たちは、経験する一つ一つの中で、神様に自分を委ねるしかないことを自覚させられるのではないでしょうか。幸いに先にそのような特別な扱いを受けたエリサベツは親族でした。御使いもそのことを触れていましたので、親族であることを幸いに会いに行きますと、いきなり不思議な歓迎を受けます。私の、主の母が来られたと。自分の身に宿している子が神様であることを告げられて、驚くとともに平安をいただいたんだと思います。それまで、何の、ことも告げてなかったと思います。今ですと、電話でやメールで伝えることができる時代ですけども、何も伝わってない中で、彼女は、この親族のエリサベツが、ご精霊に によって教えられて、自分が救い主の母であること、母として選ばれたことを知って祝福してくれたのです。また結婚していないのに子供を宿したことが誰の目にも明らかになったときに、婚約によってこのことをヨセフも知っていたわけですけども、これから二人はどうなっていくのかという心配もあったでしょう。しかし自分に現れたようにヨセフというと、彼の同じ名前の祖先に、まあ、夢を見る人でしたけども、ヨセフは夢を通して神様の見告げを受けて、同じ確信を持って二人は一緒に生活を始め、彼の導きと助けによりベツレヘム、ダビデの町で予言の通りに救い主を産みます。しかしながら、同様に御使いが自分たちを助けてくださるのか、また励ましてくださるのかということは何もありませんでした。カイサルのローマ皇帝のですね、勅令によって、半ば強制的にベツレヘムに行かざるを得ないという状況、そしてこの勅令があったために、ダビデに関係のある大勢の人がこの小さな町に集まって、宿を取れなかったということ、そして家畜小屋で、ようやく、幼子を産むことができたと。砂漠の根から出るようにですね、と、イザヤ書にありますように、まさに、見知らぬ、場所で、人々から、特別扱い一切されないで、貧しい夫婦の子供としてキリストは人知れず誕生しました。イザヤ書の53章の1節2節に、私たちが聞いたことを誰が信じたか、主の御腕は誰に現れたか、彼は主の前にひこばえのように這い出た。砂漠の地から出た根のように、彼には見るべき姿も輝きもなく、私たちが慕うような見栄えもないと、そう予言されてきました。ともかく、夫婦と、近くにいた方たちが、見守る中で、救い主は誕生しました。その夜のこと、突然の訪問がありました。羊飼いたちです。どうして羊飼いたちが、その家畜小屋が羊飼いたちの羊を預ける場所ではなかったと思います。ドヤドヤっと入ってきて、見つけたと、救い主だと。そして御使いが知らせてくれたこと、天の御使いが大勢で救い主の誕生を賛美したこと、自分たちもそれを見れたらと彼女は思ったかもしれませんけども、その知らせが届きました。神様は、この、 まあ、2人が一緒になるまで関わってくださいましたけど、それから、救い主が誕生するまで、何の、示しも助けも導きも、与えられなかったのですけども、しかし神様は覚えてらっしゃったということを、彼女は知りました。これからもそのようになっていくでしょう。救い主の、誕生に関わった祝福はありましたけども、人知れず困難の中を歩む中でも主は自分たちのことを覚えて導いておられるのだということを知って、信頼して、これからの歩みも困難があるでしょうけども主に従っていこうと、彼女は密かに心を定めたのではないかと思います。主の言葉、主の導きを私たちも覚えましょう。神様がよくしてくださること、それは決して目覚ましいことではないことが多いと思います。しかし詩篇の103編の2節に、我が魂を主を褒めたたえよ、主がよくしてくださったことを何一つ忘れるなと。私たちがイエス様を信じた時、またバプテスマを受けた時、まあ、いろんな出来事が密かに起こり、普段は特にそのような特別なことはないという日々が多いと思います。しかし神様の恵みを一つ一つ数えていきましょう。さて、ルカの2章の39節以降はその約12年後のことです。12歳というと、まあ、今の時代ですと子供が中学校に上がるぐらいですかね。当時は12歳で一応大人扱いということで、子供たち特に男子はエルサレムへの祭りに同行するようになります。主を恐れる人たちはみんなで団体でですね旅をします。で、聖書を見ますと、もう大人ですから、親のそばに行ってはなくて、少年たちは少年たちで、グループを作って、出かけていました。ですから行って、帰るときにですね、一緒にいなくても一緒にいるだろうと、というふうになぐらい、まあ、大勢であり、また別行動で旅をしていたということがわかります。祭りが終わって帰途に行く途中に息子がいないということにようやく気づき、両親は慌てます。自分の子供でがどっか行ってしまったということも大変なことですけども、その子供は普通の子供でなくて救い主です。神様から預かった大切な器ですから、なおのこと必死で両親は見つかるまで探しました。帰り道、この子知りませんかということで尋ね、そしてエルサレムに行って探し回った末に神殿で見つけたのです。ルカの2章に目を留めていただけますか。2章の、39節以降ですけども、45節から最後まで読みましょうか。ルカの福音書、2章45節から、見つからなかったのでイエスを探しながらエルサレムまで引き返した。そして3日後になって イエスが宮で教師たちの真ん中に座って話を聞いたり質問したりしておられるのを見つけた。聞いていた人たちは皆イエスの知恵と答えに驚いていた。両親は彼を見て驚き、母は言った。どうしてこんなことをしたのですか。見なさい、お父さんも私も心配してあなたを探していたのです。するとイエスは両親に言われた。どうして私を探されたのですか。私が自分の父の家にいるのは当然であることをご存じなかったのですか。しかし両親にはイエスの語られた言葉が理解できなかった。それからイエスは一緒に下っていき、ナザレに帰って両親に仕えられた。母はこれらのことを皆心に留めておいた。イエスは神と人とに慈しまれ、知恵が増し加わり、背丈も伸びていった。このようにあります。まあ、親からしたらですね、もう親の心配をよそにですね、勝手に言ったのは罪ではないのかというふうに言いたくなるかと思いますけども、イエス様には罪はありませんと聖書を断じています。つまり、預かった両親の方が、神の様のお取り扱いを受け止めなければいけないということです。私たちは、これほどのことはないですけども、子供が大人になったら、全部自分の思う通りにならないということは自覚しなければいけないことと、主に委ねて、信頼し、そして送り出すことが必要であることを、私たちもここから見る必要があります。マリアはヨセフもそうですが理解できなかったでしょうけども、イエス様の言葉を覚えて、自分たちに委ねられているこの子は神の子である、救い主であるということを自覚したのです。自分たちについても、教会で生まれ育った、若い人たちが主がご計画を持って召した主の器であること、そのことを受け止めて、行く必要があります。自分の、また自分たちの子供だということを超えて、一人一人は主のものであるということ、自分自身についても家族についても、自分の思いではなく主の御心がなるように受け止める、そのような献身を求められていることを、私たちは巨大姉妹、特に主に召された方たちの言動や奉仕について受け止めていく必要があります。もちろん経験がまだ少ないので、これからいろんな失敗や経験を通して学んでいくんですけども、主の器であるということを私たちも見ていきましょう。さて、その後にマリアがどんな経験をしていったか、聖書がいくつか触れていますので、このことを心に留めた彼女の歩みをたどっていきましょう。謙遜に信仰の道を歩み、決して高ぶることを目立つことはありませんでした。しかし素晴らしい信仰を彼女は証ししました。次に出てくるのはヨハネの福音書に出てきますカナの婚礼の出来事です。 婚礼の裏方をしていましたマリアは、ブドウ酒が足りなくなったことをイエス様に告げました。まあ、イエス様はもう弟子たちと共に行動していましたけれども、主は、ブドウ酒が足りませんと訴えた、マリアの、要請にですね、普通だとですね、もう人手があって探してきて、買ってきてとか、まあそういう応答を期待したんですけども、不思議な、指図をします。手伝いの者たちに、水、清めのための水、がめに、水をいっぱいにしなさいと、頼みます。しかし、これは、私たちの国の、水のためですから、飲料や飲むためのものじゃないんですね。その水がめは。しかし、マリアは、この方の言う通りにしてくださいと、委ねたんです。まあ、先にそう、マリアは、手伝いの者たちに言ったんですけど、まさかそんなことになるのとかとは、思わなかったと思いますけど、彼女は介入しなかったんですね。そしてイエス様は水がいっぱいになった時に今汲んで持ってきなさいと、そして使いの者たちが持っていくと、この宴会の管理をしていた人は花婿を褒めたと、酔いが回った時に悪いものを、安いものをですね、出すんだけども、良いものを今まで、よくも、取っておきましたと、褒めました。これがキリストがなされた最初の奇跡です。知らない人たちは、美味しい美味しいというぐらいで済んだと思いますけども、そして手伝いの者たちは知っていましたけど信じたとは書いてありません。しかし弟子たちだけは主を信じたんです。この出来事を通してマリアは確かに主が神の器であること、主が自分の手を離れて救い主として働き始めたことを、そしてもはや自分の息子ではないことを受け止めたでしょう。さて、ルカの福音書の4章あたりですけども、4章ちょっと開いてみましょうか。4章の29節、郷里、評判を得たイエス様が郷里で不信仰にあったということが記されていますが、4章の29節、立ち上がってイエスを町の外に追い出した。そして町が立っていた丘の崖の淵まで連れて行き、そこから突き落とそうとしたという事件が起こります。働きの初期にイエス様の同郷の人たちは信じようとしません。不信仰を責めたイエス様に彼らは怒って、今読みましたように崖から突き落とそうとしました。また次に故郷の方が関わる、マリアたちが関わったのは、もうイエス様のもとに大勢集まっていた中で、マリアはおそらく子供たちの方が会いに行こうとしていったんだと思いますけども、面会を 願います。その時に自分の家族は肉親ではなくて主の御心を行う人だと告げたのです。誰でも父の御心を行うならその人こそ私の兄弟姉妹母なのですと肉の家族にイエス様は告げました。マリアはもちろんイエス様を信じていたと思いますけども、子供たちは信じていませんでした。ヨハネの福音書の7章の、5節、お読みします。兄弟たちもイエスを信じていなかったのであると、あります。イエス様と一緒に、育ったのに、自分の肉の子供たちが信じないということを彼女は心を痛めて祈っていたことと思います。そしていよいよイエス様が十字架にかかられます。ヨハネの福音書の19章25節から27節をお読みします。ヨハネ19章25節から27節。イエスの十字架のそばにはイエスの母とその姉妹、そしてクロパの妻マリアとマグダラのマリアが立っていた。イエスは母とそばに立っている愛する弟子を見て、母に、女の方、ご覧なさい、あなたの息子ですと言われた。それからその弟子に、ご覧なさい、あなたの母ですと言われた。その時からこの弟子は彼女を自分のところに引き取ったとあります。イエス様が救い主として働き始めて、いよいよ自身が十字架で命を捧げ、そして天に帰られる時に、弟子ヨハネにマリアを託しました。イエス様は自分の肉の母を愛して息子としてこれからのことを託したのです。生みの母としては耐え難い痛みと思います。死の御心であるとはいえ、激しい苦しみを耐えて命を捧げる、その我が子の死を見守ることは耐え難い苦しみだと思いました。思います。でも、マリアはそれを見つめたのです。かつて、イエス様を神殿で、主に捧げる時に、シメオンが告げたように激しい痛みを経験することを告げられていました。そしてそれを彼女は逃げないで経験したのでした。ルカの福音書にちょっと戻っていただくと、そのことがあらかじめ告げられています。 ルカの福音書の第2章です。2章の34節、ここで両親と言ってないんですね。シメオンは両親を祝福し、母マリアに言った。ご覧なさい。この子はイスラエルの多くの人が倒れたり立ち上がったりするために定められ、また人々の反対に遭う印として定められています。あなた自身の心さえも剣が差し貫くことになります。それは多くの人の心の内の思いがあらわになるためです。と告げられていた言葉を、彼女は、覚えて証ししたのです。こうしてイエス様は十字架で命を捧げられますが、最後にマリアが記すのことが記されているのは使徒の働きの一章です。一章の12節から14節、そこを拝読いたします。使徒の働き一章12節から、そこで使徒たちはオリーブという山からエルサレムに帰った。この山はエルサレムに近く、安息日に歩くことが許される道のりのところにあった。彼らは町に入ると、泊まっている屋上の部屋に上がった。この人たちはペテロとヨハネとヤコブとアンデレ、ピリポとトマス、バルトルマイとマタイ、アルパイの子ヤコブと熱心党員シモンとヤコブの子ユダであったと。彼らは皆女たちとイエスの母マリアおよびイエスの兄弟たちと共にいつも心を一つにして祈っていたとあります。この14節にマリアが現れて記されていますね。しかもイエスの兄弟たち、つまり肉の兄弟たちと一緒に祈っていたということは、イエス様の、十字架と復活の後にですね、この時に、信者となっていた。自分の肉の兄が、救い主だと、信じていたのです。母マリアの祈りが聞かれました。しかもその中でエルサレムの教会の指導者となりました、聖書のヤコブ書を書いた義人と言われるヤコブ、そしてユダ書を書いたヤコブの兄弟ユダがいました。素晴らしくこの主に用いられた器となったのです。このようにマリアの生涯はキリストの母とされる告知を受けてから、御使いや主を信じる人たちからも祝福は受けられたんですけども、日々は試練の連続でした。報いとして受けられたのはわずかな慰めだったと思います。しかし彼女は最初に誓ったように、私は主のはしためです。どうぞあなたのお言葉通り好みになりますようにとの、証の通りに、歩むことができました。そしてキリストだけでなく、地上に生み出した肉の子供たちも信仰を受け継ぎ、主に仕えるものと、時間はかかりましたけれどもなることができました。これこそ彼女の大きな祝福であり、 喜びだったと思います。私たちも主への信仰の誓いを忘れずに、そして主に信仰を守って導いていただき、主が導かれる道を歩んで全ういたしましょう。その時私たちはマリアと共に祝された婦人となることができます。それは姉妹のみならず男性もそうです。それが私たちの歩まれた私たちに歩むために神様が最善の道として用意された道ですから、人々は覚えてなくても主は覚えておられます。マリアの成したことっていうのは聖書の中で記されている以外にもっといろんなことがあったと思いますけども、主は覚えておられます。お願いいたします。天の父様、主が語られたこと、また、成してくださったこと、それを私たちも覚えて主に従って信仰を全うすることができるようにどうか導いてください。お一人お一人の上に主の祝福がありますように、イエスの名前によってお祈りします。アーメン。